どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな MVP グレイジャパン大宮さん、そして一般社団法人前代表理事野島博さんとお届けします。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、無事、体育会10周年記念イベント、モルク&ピクニックが終了しました。野島さんありがとうございました。
いえとんでもないです。皆さんありがとうございます。
いやすごい楽しかったです。
楽しかった、
大見さんも素敵な優勝商品、そして、はい、すごいブッキングありがとうございました。
なんかね、みんなすごい人つながってんですね。なんか私はつながってないんだけど友達がつながってるみたいなね。
そう、大見さんが連れてきてくださったのが、はい、車椅子メーカーの、まあ、体育会にも出ていただいたことがあるお二人だったんですよね。
はい、オットボックの中島さんとフリーになられたヤスさん、フリーのメカニックなので、はい、やっぱ皆さん幅広い、
うん、
あとなんか私の誘いに乗ってきてくれるのすごいと思ってモルクやったことないってみんな言ってたのに。
あ、そうなんですね。
あ、全然わかんないけどいいのって言って、来てくださいみたいな。みんなすごいなと思って
ねえ、
はい、
いや良かったですね。そしてさとみ選手は誰が連れてきてくれ
たんですか？安さんが。
あ、そうかそうか、
はい、OX 時代にずっとついてたんじゃないですかね。
へえー、すごいつながりですね、うん、さすがやすさん。
本当です
、ね、まあもうね、車椅子テニスの方でね、うん、数々のすごい方を見かけられてる、ね、
みんな連れてきてほしい、はい、大会に。
え、国枝さんも見ていた し
今は小田選手、
小田選手、うん、
時の人ですよ ね、
ね。あと上地さんも。
あ、そうですね、そうです、
ね、
うん、
すごい
引っ張りだこじゃないですか。皆さん、安さんがフリーになったらもうフリーになったみたいな感じだったと思います。みんなでもこっち来てみたいな。
そっちの方がお願いしやすいってことですか？
は
い、
やっぱりメーカーに勤めてからね、なんでしょう、いろんな会社の絡みがあるから今はフリー、お仕事は別されてますけど、はい、フリーの方がやっぱりみんなも呼びやすいし、ご本人も行きやすいんじゃないですかね。
そうかそうか、この大会だとこの会社の人は行けないとかもあって、
いろいろ
ってことですよ。
は
い、
う
ん、
この大会はこのブースはこの会社みたいなのがおそらくあると思うので、
うん、そんな安さんのつながりでバドミントン金メダリストの里見紗里奈選手が来てくれたということで、
はいはい、本当フラッと来てくれた感じでね、はい、
本当にフラッと来てくれましたね。
でもなんかアスリート魂が数時間で伝わってすごいやっぱり違うなと思いました。同じチームでしたけど、
里見選手もモルック初めて、
いや多分ルールあの時説明したので、
うんうん、
おそらく皆さんなんか聞いたことある、一回触ったことあるぐらいの話だったんですよね、全員、はい、だけど美女、うんうん、チーム優勝したんで。
そうですよね、おめでとうございます。
そうですよ、そうですよ。で全部勝った一勝一敗だけしたのが、あれです、ワウワウチームに1敗して、ワウワウチームは全敗してたのにうちにだけ勝ったっていう、はい、実質優勝って言ってました最後。
確かに優勝チームに唯一勝ったチームですもんね。
そうです
、面白い、
面白かったです。
いやーね、野島さんも本当にたくさんの方を呼んでいただいてありがとうございました。
楽しかった、
すごい、なんかさすが善という感じの、
うん、本当本当、
はい、
なんか全てを任せられる任せられるって言ったらあれだけど、私がどの目線で言ってるんだって感じだけど、なんか何か気にしなくても全てが滞りなく進むっていうのは本当にすごいと思います。
あんなに一人一人が自発性というか、うん、なんかこうやろうみたいな、うん、何か言われて動くんじゃないじゃないですか、みんな、うん、それがすごい野島ヒズムだなと、
う
ん、
いやすごい、そうそうそう、
僕が何もやらないことがコツかな。
いやーすごいです。
本当私もっとなんか手伝わなきゃいけないと思ってたのに何もしないで騒いで終わった感じがしました。
いやーすごいね、本当にあのこんなにやっていただいちゃってすいませんという感じの。
あ、本当ですね、主催前でしたね、もう全然体育会主催じゃなかった。
本当に、 本当にもう申し訳なかったです。大丈夫、前の皆さんは大丈夫でした、大丈夫でしたっていうのもあれですけど、
あの多分いつもよりかは楽だったと思う。
そうです、本当ですか。
うんうん、あの いつも僕は何もしないので、
うん、はい、
そうなのでみんなあの勝手にいろいろ段取ってくれて、あ、段取りながらやってくれるのが、まあ、あの 日頃やってることなのでそれよりかは今回ここ場所はここねとか、まあ、少しだけ情報を出してるんで、
出しました出しました出しました
出してるんで、それだけちょっとマシだったかなっていう、
ちょっと違いつもと違うことしちゃった。
なるほど、体育会が挟まってると野島さんがちょっと動いてくれる、
動かなきゃいけなくな
っちゃう、動かなきゃいけなくなっちゃう。
そう、え、今回集合時間決まってるじゃんみたいな。
うん、まさか集合時間も決まってなかったんですか、かつては。
多分ね、いつも大体前日とかに集合場所と時間教えてくださいみたいな連絡がよく。
みんなすごいな。どんな会社にでも勤められそう。
いや本当、ね、服が軽いね。え、そしてすごいあのやっぱり学生の皆さんもうものすごいこう、うん、運営上手という。
いや本当です、うん、慣れてる、う
ん、慣れてる。いやもうなんか会社入って即戦力になれちゃうなという
本当本当
感じの。
もうこれ段違いでしょうね、何にもやってこなかった子供、うん、子供たちっていうかね、
うんうん、なんかとはすごい野島さんがもうすごい養成所みたいなの。
あ、本当本当みたいな。そう、それになったらいいね。いやいや、新入社員に
多分何とかしなきゃって思ってくれる人が、うん、あのこうなんていうのこう来てくれる。
でもなんかなかなかその用意された場所に行くっていうことが、うん、多分こう学生のボランティアとかだと多いのかなと思って、
うんうん、あ、そうですね、
あのすごい整えられた場っていうとあれですけど、うんうん、だけどあのいい意味でこう前はそのフリーダムっていうか、うんうん、なんかこう入った後に自分たちが考えてやらなきゃいけないっていう余白があるから、うんうん、ああいう風に育っていくのかなって。
そうね、ま
あ、
だからそのなんていうの、みんな子供たち学生さんたちが考えたことを、元に参加者の子供たちも含め全員でこの会を盛り上げましょうみたいな、うんうん、それがどんなことであっても、例えばいつも言うようにその天気が良くても悪くてもあのね、用意してくれたことをみんなで楽しもうっていうのが、まあ、コンセプトにあるので、そこら辺は慣れてるのかな、みんな。
いや慣れてますよ、あの自己紹介の時に、うん、あの生徒会長って言った子 なんていう子でしたっけ。
あ、高太郎くんね。
あ、生徒会長やってるみたいな、うん、こうあそこで自己紹介をそこにもそういう風に持ってくるって、やっぱ盛り上がるの分かってるし、なんか何を 言うべきかが分かってて
あ、そう、
すごいなと思いました。インパクトあるし忘れないですよね。
うん、確かに名前なんだっけってなって、あの生徒会長、
生徒会長は覚えてた今もだから今盛り上がる、うおーってみんな。
あ、そうなんだ。
うん、すごいと思います。
あ、そうなんだもうあまりに日常的すぎて
そう、でもね、あの子あと、まあ、脳性麻痺なので、うん、まあ、手も多少障害があったりとかするんだけど、うん、あの最初僕のとこ来た時はそれこそ、特別支援学校に行ってるので、移動したりする時も押されるのが基本なのね。
うん、ああ、はい、
学校とかでも、で 家とかでも、まあ、親が小さいうちを押してくれたりとかしてもらってるのは基本だから、どっか行くよって言った時に、まあ、親なしで僕が連れてってどっか行くよ、例えば坂の上登るよってなった時に、もうあの自分で漕ぐ気がなくて手がお膝になっちゃうの。誰かが押してもらえると思ってるから、
はいはい、
行くよイコール誰かが押してくれるっていう、その最初の頃はね、
うん、
うん、誰も押してくれないから後ろ見て、あれなんで押してくれないのみたいな感じだったんだけど、もう今はああやって、はい、で積極的にあの自分で漕ぐし、で、まあ、あのなんだろうな、なんなら、友達連れてどっかに行こうみたいな計画をしたりとか、すごい変わって、うん、で発言も、まあね、さっきドームさんが言ってくれたように あの、まあ、いろんな場面でなんかやってなんかいろいろ喋ったりするんで、結構ね、まあ、まあ、お母さんもあのお話上手なので、多分血がついてると思うんだけど。
すごい。いや、でも、なんかそんな如実に成長が見えるって、すごいことですよね。うん、何年ぐらい いるんですか、全部。
もう何年だろう。
なんか。
もう10年ぐらいいるかな。
うん、
あの子は、初詣の時に会ったの。
初詣、はい。うん、
富岡八幡宮というところに、う
ん、はいはい、
初日の出、ハンドバイクで、初日の出サイクリングをするんだけど、
うん、
その帰りに、まあ、自転車で、富岡八幡宮というところに初詣に寄ったのね。
鎌倉のとこですか？
いや、鎌倉じゃなくて、新木場の方。
ああ、ええー、聞いたことあると思ったんですけど。
そこに、初詣行って、初日の出の帰り初詣行ったら、はい、お母さんやおじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に初詣に来ていて、
うん、
そう、そこで、まあ、なんかね、ハンドバイクをジロジロ見てるから、かっこいいだろうとか言って自慢してたら友達。それからの付き合い。
あ、じゃあ善の活動になんかこう応募というか、じゃあ期待って言ってたっていうよりは、もう本当に偶然の出会いが一番最初はきっかけだったんですね。
うん、
さあ、そしてここで今週の、ゲストをゲストというか、まあ、もう準レギュラーなので、まあ、これからはねおなじみになるかも、まあ、これまでもおなじみだったんですけど、この方がご到着されました。パラ卓球広報の立石雄太良二さん、よろしくお願いします。すいません、私がちょっと時間をお伝えし間違えていて、
はい、
はい、
すいません、
失礼いたしました。
あ、いえいえ、あの奇跡的に目が覚めました。よかったです。すみません
。よかったです。鬼電してしまって失礼いたしました。
やっぱりちゃんとあれですね。あの生活リズム崩さず前にちゃんと早く起きた方がいいですね。すみません。
お疲れのところありがとうございます。今ちょうどあの先日伊代田さんも参加してくださった、
はい、
あのモルピー、モルック&ピクニックについて話をしていて。はい、多分、生徒会長の孝太郎くんは同組でしたかね。
そうですね、
その孝太郎くんの話をしておりました。
はいはいはい、あの、めっちゃ楽しかったです。
よかった、
まあ、楽しいっていうのと、いろいろやっぱり考えさせられるというか、うんうん、あの素晴らしい回だったなっていうふうに、あの心から思ってます。
うん、
よかったよかった、
はい、今日ぜひあの野島さんとそのあたりたっぷり語り合っていただけたらなと、
はい、
思ってます。
よろしくお願いします。
はい、
あの徐々に多分あの戻っていくと思うんですけど、うん、あの今ですね、ちょっと、はい、頭が少しずつ回ってるので、あの
アイドリングしてる感じに
多分ちょうど、はい、まあ本当はこれぐらいがちょうどいいと思うんです。あの喋りすぎないので、あの、うん、なんですけど、徐々にスイッチが入っていくと思います。いや、あの本当にあの素晴らしい回だったなんて、そのいろいろ、あのもちろんモロッコも楽しかったし、あのやっぱりそこで感じたこともたくさんあるので、はい、間に合う、
はい、
はい、
間に合うようにありがとうございます。
時間内に間に合うように、
時間内に、あの、はい、ね、あとね、こう今回そのスペシャルゲストシリーズでいうと、まさかの森井大輝選手が、
うん、
来てくださって、ね、野島さん本当に来てくださるとは思わなかったです。
うん、だからいつも言ってるじゃない、リオさんファンなんだって。
そうか、そうだったのか。
違う違う、その要素は1ミリも感じなかったですよ。もう
あれおかしいな。
おかしいな、なんか
全く、割とシャイだからさ。
いや、ポーカーフェイスが過ぎるでしょう、やめてください。もういや、なんかこういう風に言われてて、なんか実際お会いするとなんか、うん、あの本当にファンだったんですみたいなことを言っていただくこととかがあるので、
うんうんうん、
なんかこう思わず勘違い仕掛けちゃうんですけど、マジで森井選手に関しては1ミリもその要素を感じないので、あの誰か別の方と間違えてるか、野島さんの嘘かどっちかかなって思ってます。
あのよく注意しときます。
設定をね、ちゃんと、はい、
はい、
いやでもね、あの来てくださって、
森井選手は どのチームだったんでしたっけ。私多分当たってないかも。
あ、そう、ワウワさんのとこに入ってもらって、
う
ん、
あ、そかそか、
うん、そう、あの一応、フワヤムに、ゲスト出演してるので。
そうですよね。
なので一応ワウワさんチームに入ってもらいました。
うん、ワウワさんチームもね、すごい楽しそうなというか、いい会社なんだなって思わせるメンバーでしたけど、ね、
うん、そう、そう、パワフルですよね、うん、みんなね、
パワフルですよね。まあなんか太田さんの周りがそういう人なのかなっていう感じもしますけど、
うん、なんか体育会系な感じが、
うん、
体育会系、そうですね、
とっても良かったです、
うん、A ブロックと B ブロックに分かれて、今回4チームずつブロックに分かれて全8チームで戦ったので、ブロックが違うと最終順位決定戦で当たるのは逆ブロックの1チームだけなのでね、他の3チームとはできないままというところでしたけど、うん、
そうですね、はい、平井さんとも当たらなかったし、
あ、そうそうそう、
ね、
野島さんとも当たってない、野島さん
最後当たって負けたの、
あ、そかそかそかそか、うん、1位決定戦、優勝決定戦、
そうなの、悔しそうだったよ、
うちも野島チームに負けました
あれ、僕も、あ、僕は大見さんチームに負けたのか
ね、私たち強かったんです。
そう、なんか1回戦で当たったんですよ。
あ、そうね、一番最初、
はい、ちょっと僕ら的にはあれでちょっと手花をくじかれたな
すいません、すいません、すいません、
いやでも楽しかったですね、
うん、
本当に、
ね、ゲームさんとこも強かったでしょ。
はい、
いや、そうなんですよ、うちもすごいいいチームで、うん、ファミリーにご一緒させていただいたんですけど、うん、本当に素敵なファミリーで、
うん、
遊び
でうまいんだよね、
いや、そう、もうパパもママも上手で、
そうそう、
最初の1試合はママが一発で全部仕留めていくっていう、なんか、あと10ですねって言って10倒すみたいな、
すご
いっていうので、皆さん上手だったのと、うん、なんかやっぱりチームワークがファミリーなのですごいいいなっていう、
ね、
はい、午後はうちの娘も参加させていただいたんですけど、まあ、うちの娘やったのが2回目とかで、まあ、投げる力もそんなにないし、まあ、野島さんもご存知、もじもじちゃんなのでもうなんか大丈夫みたいな感じだったんですけど、すごいファミリーが盛り上げてくださって、なんかもう当たらなくてもいいよ投げられたねみたいな、 なんかこういう褒め方大事だな、なんか私とかを見ててなんかもっと狙ってとか言っちゃいがちなんですけど、あ、そういうことじゃないなと、全ての挑戦に拍手を送るという姿勢をなんか日めちゃくちゃ学びました
みんな学んでる、いろいろ
学んだ、うん、なのですごい楽しかったです。
うん、だって実は盛り上がるためにリオさんのところが、まあ、優勝したら盛り上がるかなと思って、ふわとこファミリーを人選したんだ。
あ、そうなんですね、す、私が足を引っ張った形になってしまったかないやでもすごい本当に、なんだろう、こうコミュニケーションがすごく皆さん取りやすい、もう誰に話しかけてもワンターンでは終わらないみたいな、はい、感じがなのでなんかすごいなというふうに思って、なんかこうなぜそんなことができるのかみたいなことを考えていた時に、こう例えばその、まあ、車椅子で生活していたりとかすると、うん、やっぱりこうよりこう伝えなきゃいけないこと、なんかこういうことはできる、うん、こういうことはできないとかっていうことを、車椅子を使ってない人に伝えなきゃいけないシーンが多いのかなっていうふうに思って、うん、なんかそうするとその自分のことを人に伝えるっていう力が、うん、車椅子のことだけじゃなくっても、うん、こういろんなことに関して高まっていくのかなみたいな考察をして、なんか伊予田さんになんかこうなんですかねみたいな話をしたら、なんかそういう人ばっかりじゃないですよって言われて、あ、なるほど、あ、じゃあちょっと善が特別系かって言ったら、まあ、善は特別ですねっていうふうに言われて、あ、そうなんだって思ったんですけど、やっぱり野島さんイズムかなと、そういうところは思ったり、
まあ、いつも言うように、できることはできる、できないことはお願いすればできる、あ、やってもらえるっていうのを、まあ、二極化で考えていて、
はい。
そう、だって、できなくたって、伝えればいいんだよっていうのは言ってるから、まあ、そういうのがみんなやってくれてるのかな、もしかしたら、僕の知らない。
知らないところで。
知らないところで。
そのね、こう、ね、野島さんが作った場というのが本当に素晴らしいなと。
いや そういう子たちをこう、なんていうの、そういう子たちの、いい点をこうやってみんなが認めて、理解、なんていうの、気づいてくれて、認めてくれる、もらえるのが、やっぱ彼らにとってはとてもありがたいことだと思うし、まあ、今後の励みにもなるんじゃないかなと思う。ね、伊予田さんだって初めて孝太郎と同じチームになって、なんか僕は旗から見てただけだけど、あんだけなんていうの、コミュニケーションを取ってくれて、伊予田さんのところは割とみんな初めましての顔ぶればっかりが集めさせてもらっちゃったところだけど、ね、さすが伊予田さんみんな上手にコミュニケーションを取ってくれてまとめてくれてたので、僕、Facebook のコメントにも書いたけど、一番こう、なんていうかな、こう統率力が取れてたチームかなってこう旗から思ってたので、
僕もすごい楽しかったのと、まあ、なんか結構何点かなんか感動シーンみたいなのがあったんですけど、
おー、知りたい知りたい、
感動というか何点ですかね、あ、なんかすごくいいなって、まあ、小太郎くんは、まあ、もう何ていうんですかね、結構できないできないって最初は言ってて、最初からもう投げる前から、いや、ちょ、これ、遠すぎじゃね？遠すぎじゃね？ね、これ、俺だとほら、届かないよみたいな感じで、言ってたんですよ、
うんう
ん。なんですけど、まあ、なんかこう、チームみんなで、こう、大丈夫、大丈夫って言いながらも、なんとなく、僕もまあ、その、兄が障害であったり、まあ、他の障害者の、子たちと、パラ卓球で触れている中で、なんかその、できないってできないでそっかじゃなくて、意外とチャレンジしたらできるじゃないですか。
うん、
で、生徒会長までやってる子なので、まあ絶対なんかその、できるはずと思って、あえて、じゃ近くで練習、とにかく試合は普通のところでやろうっていうことで。で、大見さんたちに負けた後に、近くで、はい、負けた後じゃなくて大見さんたちとやってる時にちょっと近くでもやったんですけど、やっぱり当たらないんですよ、
うんうん、
でこれってなんかもう近いから遠いからじゃなくて、なんかその当たらないって思ってるからだよねって話をして、練習でやったんですよ、もう普通の遠くからでやってみようっつって、うん、大見さんたち負けた後にひたすらみんなで練習やって
、
その時にそのボランティアで入ってくれた筑波大出身の、
うんうん、
すいません、お名前が
誰だろう、リンナかな、
リン、
うん、あ、かな、そう、はいはい、うん、リンナちゃんとかがすごく自然に、おし、やるか、孝太郎とか言って、うん、なんか、スッと入ってきてくれて、
うんうんうん、
でそうすると、お母さん、お母さん、お母さんのお母さんが、うん、いいね、いいねって言いながらも、みんなでやって、意外と、お母さんも乗って、しかもお母さんが上手だったっていうので、うん、なんかその練習ですごいチームが一回ぐっとまとまったって感じで、
うん、
で、孝太郎が少しこう、当たったりして、あ、そうそうそう、それだよって言いながら、自信がついてきて、
うん、
で、次の試合、岩川さんの時に、
うん、
孝太郎がスーパープレーを出すんですよ。
お、
12を狙ってないんですけど手前の9で12が先にあって9を狙ったけど外れて、
うん、
3回ぐらい転がって12に当たって、
そ
こでみんながうわーって爆発して、
うん、
なんか孝太郎もよっしゃーって言いながら、
うん、
すごい盛り上がっていくんですね、
うんうん、
なんかそれがすごく孝太郎がなんかもう楽しそうだったし、できたっていうので、でその次のチームとやった時に今度孝太郎のお母さんと対戦になるんですよ、
うんうん、
そしたら孝太郎のお母さんが、孝太郎これ遠いんじゃないみたいな、近くでいいよって言うんですけど、
うんうん、
僕は心の中でよしよしみたいな、
うん、
あ、やっぱりお母さんでも遠いって感じるんだな、
うん、
でも孝太郎乗り越えたしねみたいな感じで、孝、
うんうん、
太郎大丈夫だよね、こっちでできたもんねみたいなことで、
うんうん、
でそれで孝太郎が普通投げてるのを見てやっぱお母さんも嬉しそうだったし、
うん、
やっぱりこういったコミュニケーションとかいろんな人と一緒にやることによって、 もちろんそのお母さんもすごくいろんなこと一生懸命やって、あのエネルギッシュで素晴らしいなと思ったんですけど、やっぱり私もそうでしたけど、家庭内とかなんかその決まったコミュニティではなかなかこうできないところが、意外とこうやって皆さんとの力とか、そのコミュニケーションの力で、簡単に超えてきてしまうというか、なんかそういった場っていうのはもちろんその一人じゃ僕だけじゃ絶対無理だし、そこにリーナちゃんがいて、まあ、皆さんお母さんもいて、でお母さんもやっぱりこう普段からそういう風に触れているとか、なんかそういう人たちがそれぞれに経験したことがあそこにみんなが集まったことによって、自分たちだけじゃできなかったことが意外と簡単にできてしまうっていう、なんかこれはすごくやっぱり野島さんのあのコミュニティだからだったなっていう風に思っていて、僕らがもちろんナショナルチーム集まってやろうとしても、じゃあああいうことが起きるかってなかなか起きないんですよね。その中にただこうやりましょうとか、一つの目標に向かって勝つという目標に向かってやるだけじゃなくて、まあ、本当になんかもっとその根本みたいなところが大事なんだなっていうのをすごく感じて、でそこに関わってくれたリンダちゃんも僕はもうすごいなんか すごいなと思って、パッとこう周りを見て、おそらくこれまでいろんなイベントに参加してからそこで学んだことだと思うんですけど、自分の立ち位置をパッとこう自分で分かって、すっと孝太郎のところから、もう周り見て、モロック見て、相手チームも見て、あ、私がこれ拾いに行こうって感じ、もう自分が投げた後は常にすぐにこう拾いに行ける立ち位置に行っていて、飛んでいったらパパパッと取りに行ったりとかで数えることをしてくれたりとか、なんかすごく僕が孝太郎に孝太郎孝太郎って言ってると、リンダちゃんもそういう風に動いてくれたりとか、なんかですね、ボランティアの人たちのこうなんていうんですか、言い方がですか、資質というか、すごいこう高いだけじゃなくて賢いというか、なんかね、それをすごくこう野島さんの関わってる人たちに感じましたね。まあ同時にもちろんそれが全員ではないっていうところ、やっぱりそのなんだろう。まあ、大学でこう参加してくれてた方々もいたじゃないですか。でそれがこう今これからなっていこうとしてる OG として参加してくれる子たちはやっぱりそういう感じで、あこっち行って、あっち行ってってさばいていて、で今現役で来てくれてる子たちは多分そこに成長過程で、でもこれから参加いろいろ参加していくとそうなっていくんだろうなっていう、からの少しそれの前に、あ僕はその日か軽井沢に行ってたんですけど、いくつかのご家族でご一緒してピックルボールをやったりとかスポーツをやってたんですけど、そこでインターンに行ってる子が留学をしたいっていう話 でだからたくさんボランティアをしなきゃいけないんだって話をしてたんですよ。で今アメリカの学校ってボランティアっていうのがすごく評価をされるっていう、でだからまあ単に参加したボランティアじゃなくて自分が好きなことでボランティアをしたいって話をしてたんですけど、なんかボランティアの見方がすごいこうモロク大会で大きく変わったというか、まあ、確かに必要なことなんですけど、あなんかこういうスキルがついていくとか、こういう人間としてやっぱ育っていくからボランティアって大切なんだなっていうのを感じて、ボランティアによって、なんか僕はすごい、もし僕が誰かリクルート社員を雇いたいと思ったら、あこういう子雇いたいっていうか、こういう子に入ってほしいって声をかけたいなと思ったんですよ。
なるほど。いや目線が違う、
先読みができるし、例えばですよ、雇いたいっていう言い方あれですけど、一緒に働きたいかどうかって考えると、
もう大変お話が盛り上がってきたところなのですが、今週はお時間の都合でここまでとさせていただきたいと
すごい盛り上がっ
ています。はい、大変盛り上がってありがとうございます。そしてゆうとさん、来週もお付き合いいただけるということなので、このメンバーで来週もこのお話の後編をお届けしたいと思います。ゆうとさん、大見さん、野島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋
谷の体育会、お相手は平井梨央でした。